お読みいたします。マタイの福音書14章22節。それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に向かわせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから、イエスは祈るために一人で山に登られた。夕方になっても一人でそこにおられた。船はすでに陸から何スタディオンも離れていて、向かい風だったので波に悩まされていた。夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、あれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだ。イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主よ、助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。そして二人が船に乗り込むと風は止んだ。船の中にいた弟子たちは、まことにあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝した。イエスは来なさいと言われたと題しまして、吉田慎太郎神学生が御言葉を取り継いでくださいます。
メッセージの前にですね、一つ諸注意がございます。私神学校に来てからいくつかの集会や礼拝でメッセージをさせていただく機会があるんですけれども、その度に必ず、耳にする感想が、声が眠いというのがありございまして話じゃなくて声が眠いんだという感想をいつも言われます。で、まあ、眠い声にならないように今日はお腹から力を入れてお話をしたいと思っていますけれども、まあ、皆さんもちょっといつになく歯を食いしばっていただいて油断せずこう聞いて御言葉に耳を傾けていただければと、そのように思います。では一言お祈りして始めます。恵み深い私たちの父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。御言葉を感謝いたします。どうぞこれから語ろうとするもの、御言葉に聞こうとするもの、それぞれをあなたがふさわしく整えてください。御言葉の前にへりくだることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様はペテロに来なさいと言われました。この時のイエス様は、ペテロがイエス様のもとにたどり着くことができると考えておられたでしょうか。ペテロのことをよくご存知であってイエス様でありますから、彼が自分の力あるいは彼の信仰の力ではたどり着くことができないということを知っておられたのではないかとこう思うのです。ペテロだけではなくて、私たちもまた この自分の力とか、この自分の信仰の力ではイエス様のもとに決してたどり着くことはできないのです。人は自分の信仰によって救われるのではなく、キリストイエスは罪人を救うために世に来られた。第一テモテ一章十五節というこのキリストの真実によって救われるのです。ペテロが強風を見て恐れてしまうということをイエス様はご存知だったでしょう。それでもイエス様は来なさいと命じられました。私たちにもまたイエス様は来なさいと招いておられるのではないでしょうか。私たちが今置かれている場所に強い向かい風は吹いていませんか。職場、学校、あるいは家庭で向かい風に船を漕ぎあぐねてはいませんか。イエス様は船の中にいるあなたに、私のところに来なさいと招いておられるのです。さて、今日開かれている箇所はこの湖の上での出来事が中心になるわけですが、このことが起きたその場面について、まず目を向けてまいります。イエス様がこの湖の上を歩かれたという記事は、このマタイの福音書のほかにマルコとヨハネの福音書にもそれぞれ記録されています。そしてこのマタイ、マルコ、ヨハネのすべてがこの5000人の給食と呼ばれる奇跡、つまり5つのパンと2匹の魚を5000人に分け与えて、みんなが満腹になって、それでもその余ったパン切れが12のカゴにいっぱいになったという、この奇跡のすぐ後に書かれています。ですから今日の22節のそれからすぐにというのは、この5000人の給食の奇跡のすぐ後、きっとまだ人々の興奮は冷めていなかったろうと思います。そんな時にイエス様は弟子たちを船に乗せて、弟子たちだけで向こう岸に向かわせます。このイエス様が弟子たちを船に乗り込ませたというのは、マルコの福音書を見ると無理やり船に乗り込ませとあります。で、このマタイでも、この新約聖書が書かれたギリシャ語にこの目を向けてみると、強いてさせるというニュアンスが込められた、そのような言葉が用いられているのです。なぜイエス様は弟子たちを船に乗せてしまいたかったのでしょうか。ヨハネの福音書を見ると、イエスは人々がやってきて自分を王にするために連れて行こうとしているのを知りというふうに書かれています。人々は興奮していました。自分たちにパンを与えてくれるイエス様を、あの荒野でマナを与えたモーセにこう重ね合わせた、そんな人たちもいたことでしょう。あるいは、この男が私たちの王だったら、私たちはもう食いっぱぐれることがない、そんなふうに思った人もいたかもしれません。とにかくこのイエス様を政治的な指導者にしようという熱狂さえも起きていました。弟子たちがこの群衆の興奮に影響されて、イエス様を この政治的な指導者として期待することを良しとはされなかった。だからイエス様は弟子たちをこの群衆から早く引き離そうとされたのでしょう。群衆を解散させてからイエス様は一人で祈られます。このマタイの福音書でイエス様が一人で祈られたということを記録しているのはこの箇所とゲッセマネの祈りの箇所だけです。なぜマタイがこの場面でイエス様が祈られたことを記録したのか、イエス様が何を祈られたのかということは書かれていません。ですからここでははっきりしたことは言えないのですが、でもこのマタイがあえてイエス様が祈られたことを記録したということから、この祈りを挟む5000人の給食とそれ湖の上を歩かれるという奇跡がこのイエス様の交渉涯地上での歩みの中で重要なこととして位置づけられていたということは言ってよいと思います。さて24節からこの場面は湖の上に変わります。この湖というのはガリラヤ湖のことです。このガリラヤ湖というのは地形的にこの激しい突風や嵐が起きる場所として知られています。ガリラヤ湖の嵐というと、この場面のほかにマタイの8章にも記されています。8章ではイエス様とこの弟子たちが乗っていた船は沈没の危機にありました。でもこの14章を見ると向かい風だったので波に悩まされていたということですから、弟子たちの関心というものは沈没してしまうということよりかは前進できないということにありました。そしてそこにイエス様がこの湖の上を歩いてこられる。それは夜明けが近づいた頃、この聖書の脚注を見ると午前3時から6時ごろであったとあります。まだ暗い中をイエス様が近づいてこられる。この弟子たちの反応はイエス様が助けに来てくださったというものではなくて、あれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだとさえ書いてあります。弟子たちはもしかするとこの近づいてくるものがイエス様であるとははっきり見えなかったのかもしれません。でもそれ以上にこの波立つ暗い湖の上を人が歩いてくるように見える、そのことがただただ恐ろしかったのでしょう。イエス様はご自分が来られたにもかかわらず幽霊だと言って叫んでいるこの弟子たちに、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないとすぐに話しかけてくださいます。イエス様はすぐにご自身であること、恐れることはないということを伝えられるのです。こうただ黙って弟子たちが恐れの中にいる、そのような姿を見ておられるというお方ではないのです。イエス様はご自分に従う者たちを恐れの中にとどまらせておかれる、そのようなお方ではないのです。 さあこのイエス様の言葉にペテロが答えて、主よあなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言います。このペテロの発言を私たちはどのように受け取ったらよいのでしょうか。ペテロはどうしてこんなことを言ったのでしょうか。この福音書の中に書かれているペテロという人物をまあこう見ていくと、まあこのペテロという人物はどこか衝動的で、今自分が何をしているのかよく考えないという、まあ、そのような一面があったように思います。ですからこの時も深い考えがあってのことではなかっただろうとこう思うのです。ただ主よあなたでしたらと訳されている部分には注目する必要があります。この部分はギリシャ語を見るともし何々ならといういわゆる条件説の文になっています。条件説ではあるのですが、ここで用いられている文の用法ではペテロが疑っていたというこの疑問の要素よりもむしろペテロはイエス様であると信じていたと読めるのです。ですからこのペテロの言葉は何かこうイエス様を試しているかのようにも読めてしまうのですが、そうではなくてこの強風が吹き荒れる暗い湖の上でイエス様が水の上を歩いてこられる、その目を疑うようなにわかには信じられないような光景を目の当たりにしている、そのようないわば混乱の中でも彼がイエス様を求めているとそのように受け取ってよいと思います。そして続くこの29節から31節を読むと、まあ、思わずですねペテロの失敗とでもこうタイトルをつけたくなります。私もこの福音書は何回もですね、まあ、デボーションやさまざまな場面でこう読んできたわけですけれども、このペテロはイエス様を見続ければよかったのに、周りのものを見てしまってこう失敗してしまった。大切なことはどんな時もイエス様を見続けることだというふうにこの箇所を理解してきました。まあ、確かにイエス様だけを見続けていればペテロはイエス様のところにまでたどり着くことができたかもしれない。でもこの箇所が語ろうとしているのはそのような教訓だけなのでありましょうか。この箇所のイエス様とペテロをもう少し丁寧に見ていきたい。まずイエス様ご自身が来なさいとおっしゃっています。ペテロは自分の考えとか、まあ、妄信とでも言ったらいいのでしょうか、そういうものでその足を踏み出したのではなくてイエス様ご自身の来なさいというお言葉に従って一歩を踏み出したのです。29節を見ると水の上を歩いてイエスの方に行ったとあります。このイエス様と弟子たちの船がどの程度離れていたのかというのははっきりとは分かりませんが、この暗がりの中でその人がイエス様であるとこうはっきりとは 分からないくらいには離れていた。その間を歩いていったとありますから、2、3歩ということは考えにくい。やっぱそれなりの距離を歩いたはずです。そしてそれはイエス様が手を伸ばせばすぐに届く、そこまで来ていた、そう考えると、水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと、この願いがですね、この場にふさわしいものであったのかどうかということは別にして、ペテロはイエス様のお言葉に従って、そして本当にもうあと少しというところまでにはたどり着いたというふうにも見ることができるのです。でも結果としてはペテロは強風を見て怖くなってしまい、沈みかけてしまう。でもそのようなペテロをイエス様はすぐに手を伸ばし助けてくださいました。こう腕を組んで、不信仰を反省しなさいとでもこう言うように、ペテロがどんどんどんどん沈んでいって溺れてしまうというのをこう眺めておられるというお方ではないのです。ペテロは沈みかけたと書かれています。決して沈んでしまったわけではありません。イエス様はペテロが沈みかけているうちに、沈む前にすぐに手を伸ばして助けてくださった。それはイエス様が伸ばされた手が単数形で書かれている、すなわち片手であったということからも明らかであります。そしてイエス様は言われます。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと。この信仰の薄い者という、ドキッとするような言葉ですが、この言葉はいつも弟子たちに向かって使われます。この信仰の薄いものという言葉、皆さんもすぐ思い出されるのは、先ほども少し触れましたけれども、マタイの8章で、あの大荒れの湖の中、船で眠っておられるイエス様を起こした、その弟子たちにイエス様が言われた、どうして怖がるのか、信仰の薄い者たちではないかと思います。その他にもマタイの福音書では2箇所、つまり信仰の薄い者という言葉はマタイの中で4回使われています。そのいずれもこの弟子たちが見るべきものを見ていない、すなわちこの嵐であったり強風であったり、食べ物や着るものに目を奪われてしまっている時、イエス様は私を見なさい、天におられる神様を見なさいと呼びかけられるのです。信仰の薄いものよと。信仰の薄いものとイエス様は言われます。しかしイエス様はこの信仰の薄いものを助けられるのです。信仰深いから助けてくださるのではありません。たとえ信仰の薄いものであっても、主よ助けてくださいと叫び求めるものをイエス様は助けてくださるのです。二人が船に戻ると風は止みました。船の中にいた弟子たちは まことにあなたは神の子ですと言ってイエス様を礼拝します。その告白が口先だけのものではなかったということは、彼らが礼拝したということからも明らかです。この弟子たちというのはユダヤ人でありましたから、まことの神、それ以外のものは決して拝まない。その彼らがイエス様を礼拝したということは、この時の彼らの告白が心からのものであったということを表します。そして彼らがイエス様を礼拝したのは、イエス様が神の子だからです。確かに彼らがこの告白に導かれるまでには、イエス様の多くの教えや、多くの奇跡がありました。しかし彼らがイエス様を礼拝したのは、イエス様が神の子であるということのゆえになのです。私たちが神様を礼拝するのも同じです。神様が私のために何か良いことをしてくださるから礼拝するのではありません。もちろん神様にその日々の恵みを感謝したり、祈りが答えられた時に感謝をする、そのようなことをないがしろにしていいというわけではありません。そうではあるけれども、私たちが神様を礼拝するのは、もっと言えばクリスチャンが神様を礼拝しなければならないのは、神様が礼拝されるべきお方である、ただこのことのゆえにです。もしこのことを見失ってしまうなら、困難や試練が続いたり、あるいは祈りの答えを待たされたり、またあるいは自分の願うように祈りが答えられなかったりすると、礼拝することをやめてしまうのです。私たちは何かご利益をいただくために神様を礼拝するのではありません。神様が礼拝されるべきお方であるということを知っているから、私たちは神様を礼拝するのです。さて、イエス様は私たちにも来なさいと招いておられます。それは私たちがイエス様だけを見つめて歩き続けることができる、そういう立派な信仰を持っているからでしょうか。イエス様は私たちが強風を見て恐れてしまう、そのようなものであるということを、私たちが信仰の薄いものであるということを私たち以上にご存知です。それでもなお来なさいと招いておられるのです。私たちがイエス様にお従いしよう、そのように思うとき、強い風が、強風が私たちの目をイエス様から背けさせようとします。その強風とは、ある人にとっては人からの評価かもしれません。またある人にとっては家族や友人との関係を損なってしまうかもしれないという恐れかもしれません。祈りが答えられない、全く状況が良くならない、 そのような焦りや不満かもしれません。でもイエス様は私たちが立派だから、何か完全であるから招かれるのではないのです。イエス様はペテロに、信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのかとおっしゃいました。イエス様はこのペテロが、ああたどり着けないかもしれないと疑ってしまうことを知っておられたでしょう。それでもペテロを招かれました。またこの疑うという言葉はマタイの福音書の最後28章の17節にも出てきます。開ける方はどうぞお開きください。マタイの福音書の28章17節です。では16節からお読みいたします。マタイの福音書28章の16節からです。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。文字通りに読むと、なんとこの11人の弟子たちの中にも疑っている者がいたと書かれています。イエス様を信じてはいても疑ってしまう、そのような弱さを持った者をもイエス様は招き、そして使わしてくださるのです。そのような疑ってしまう者にもいつもあなた方と共にいますとさえ言ってくださるのです。イエス様の招きに応えてイエス様にお委ねするとき、私たちは船から一歩を踏み出すことができるのです。しかしこの信仰の薄いものがどうして一歩を踏み出すことができるのでしょうか。それはイエス様が信仰の薄いものを助けてくださる、そのようなお方だからです。私たちが沈むのを黙って見ておられる、そのようなお方ではないからです。主よ助けてくださいと叫び求める者にすぐにその手を伸ばし掴んでくださる、そのようなお方だからです。今日の御言葉の黙想の時に読んでいただきましたけれども、詩編の34編4節から7節にこのようにあります。どうぞお聞きください。私が主を求めると主は答え、すべての恐怖から私を救い出してくださった。主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔は恥ずかしめられることがない。この苦しむ者が呼ぶと主は聞かれ、 すべての苦難から救ってくださった。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。私たちが求めると主は答え、すべての恐怖から私たちを救い出してくださるのです。旧約聖書の民数記というところの中で、神様の言葉に疑問を持ったモーセですよ、モーセさえ疑問を持つ、このモーセに神様は、この主の手が短いというのか、私の言葉が実現するかどうかは今にわかると答えられました。主の手が短いということはないのです。私にだけ主の手が届かないということは決してないのです。今日の箇所の32節に、そして2人が船に乗り込むと風は止んだとあります。イエス様とペテロがどのようにして船に戻られたのか、その様子は聖書に記録されていません。しかしイエス様に手をつかんでいただいたペテロのうちに、もう恐れはなかったことでしょう。船に戻るその道もイエス様がすぐそばにおられたから、恐ろしいことはなかったはずです。そしてイエス様を船にお迎えすると、風が止んだのです。イエス様がおられるところには平安があるのです。まあ、私自身のことでちょっと恐縮なんですけれども、私もですね、イエス様に来なさいと言われて、まあ、進学校へ行ってしまったわけです。でもですね、まあ、その実際はというと、この 2,3 歩も行かないうちに、この沈みかけて、主よ助けてくださいとこう叫ぶばかりの毎日です。まあ、この時には船の中で怯えているということもあります。イエス様のこの招きに応えようとするたびに沈みながら、それでも主の手にすがって歩ませていただく、まあ、そのようなことの連続です。もう決してですね、スマートにはいかない、毎日何かびしょびしょになりながら進んでいくような、そんな毎日です。それでもこのような信仰の薄いものを助けてくださる主に信頼して、日々来なさいと呼んでくださるイエス様についていきたい、そのように思うのです。信仰の薄いもの、俺は信仰が薄くていいんだとか、疑ってもいいんだというこの開き直りをですね、肯定することではありません。でも私たちは地上に、この地上での歩みにあるうちは、神様の目から見ればそれぞれがやはり信仰の薄いものであると思うのです。ついもう少し信仰が強められてからとか、もう少し信仰深くなってからとか、何かそのように考えてしまう、そういうこともあるわけですけれども、そうではなくて、この信仰の薄いものを助けてくださる、いや信仰の薄いものをこそ助けてくださるイエス様に信頼して、今それぞれがいるところから私のところに来なさいという招きに 応えていく、そのようなお互いとされたい、そのように願います。一言お祈りいたします。恵み深い私たちの父なる神様、御言葉をありがとうございます。イエス様を信じてはいても疑ってしまう、そのような弱さを持った信仰の薄いものであることを覚えます。でもイエス様が信仰の薄いものを助けてくださるお方である、主よ助けてくださいと叫び求める者にその手を差し伸べて掴んでくださる、そのようなお方であることをありがとうございます。イエス様の私のところに来なさい、この招きに私たちが応えることができますように、主の手にすがり一歩を踏み出す、どうぞそのようなものに私たちを変えてくださいますように、主が導いてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。